はい、お疲れ様です。ということで XYZ 軸の話をしたんですけども、まあそれについてですね、もう一つ図表 4-2 ってやつがこの本の中に入ってると思います。私 Kindle で見てるのでちょっと何ページっていうの言えないんですけども、まあ図表 4-2 ですね。 Kindle で見ててもなんかこの本ちゃんとページとかなんか目次が出ないんでちょっとあららな感じなんですけども、その時にその中でですね、この動こうねっていうそのダイナミックバランス説明してて、その4つのフレームワークの中どうやって動くべきなのかってことを、ちゃんと示している非常にいい図なんで、これね見といた方がいいかなっていうふうにすごく思いましたね。まずそれについてちょっと言及いたしました。で、この本の中でね、一つもう一つ、言っていることがあってすごく大事だなと思ったんですけども、この4つのフレームワークを質と量っていう切り口でまた説明してるんですよね。 Kindle で言うとどこら辺かな、67% ぐらいまで行ったあたり、ナンバー2205っていうの、これ何のナンバーなんかよく分かんないですけどもっていうことを言ってるんですよね。で、前回の音声で潜在意識っていうのは感情が XYZ のどこにあるかってことを断定することが大事なんだよ。言語断定っていうのはイコール言語化です。もう一度大事なのに言いますね。潜在意識っていうのは感情が XYZ のどこにあるかを認識することが大事で、ここでいう潜在意識の認識というのは言語化するということです。だからメルマガ書いたら人生変わるっていうのはそういうことだったんだなって、メルマガ書き始めて10年近く経って気づきました。メルマガ書くと言語化するじゃないですか。そうすると無意識に潜在意識のどこに何がいるかっていうのをひたすら言語化するんですよね。だから人生が変わるんだなということを合点いたしました。おっそ、もっと早く知りたかったっす。はい。で、世の中にはね、そういったものがいっぱいあるんです。例えば私かねがね疑問だったんですけども、ワイレースでも多分言ったと思うんですけども、質より量っていう時期あったと思うんですよ。質より量、英語もなんか一つ一つ細かい文法を気にするよりも、まずは大量にシャドーイングしようねとかっていう話をしたと思うんですよね。なぜなら、まず量の方が大事だからだよって言ったと思うんですけども、それってそれを言ってもなんかねうまくできない人っているんですよ。量を多分やってくるんだけど、その一つ一つの量がこちらが想定している以上に相当に質が低いみたいなことってあったりするんですね。つまり、質とか量っていうのってもやっとした言語だから、同じふうに量ですよ、量大事ですよって言われて、私は量大事だなと思ったら結構正確な発音で30回やるけど、なんかおざなりでふんふんふんみたいな感じで20回やったら、もう今日すっごいやったって思う人もいるわけですよね。だから量が大事だから量やろうねって言って受け止め方っていうのは人によって違うわけです。だけど、私はその時にこれぐらいのクオリティでこれぐらいの回数ですよっていうのをワイヤレスとかで多分言ったと思うんですけども、この本だとちょっと私の解釈の仕方が間違ってるかもしれないですけども、ちょっと待ってくださいね。4領域図において、要は4つのフレームワークのところでですね、質の極みは左側領域にあり、量の極みは、ごめんなさい、極みって読むのか分かんないですけど、量の極って読むのかもしれないですけど、右側領域に当たります。すなわち内面領域が質の領域に相当し、外面領域が量の領域に相当するのですというふうに書かれてるの、はあなるほどと思いましたね。そういう考え方があるんだなと。でこういうのをねちゃんと詰めていくと、スクールとかでも量大事ですよって私は一言言っただけでどれぐらいやるのかなっていうのが共通項でみんなで浮かんで、しっかりと進められるんじゃないかなというふうに思ったんです。だから、普通の何気ないやり取りも、ただ単にね顕在意識だけでやってるように見えるけれども、解釈がね人によって本当ブレブレというか、ブレブレっていいとか悪いとかじゃないですよ。いろんな解釈をする人がいっぱいいて均一にならないですけれども、それもこのインテグラルシンキングで、ここだよっていうふうに言うとうまく伝わるんじゃないかなというふうに思ったんで、ちょっと今日の音声難しいと思うんですけども、こういう応用編もあるかなというふうに思ったんで、シェアいたしました。 あとはこの本は非常にこう根本的なことを書かれているので、私が今読んでこの音声にしている内容っていうのは私の中で引っかかったところ、こうなんじゃないかなってフックが引っかかったところですけれども、皆さん普段気にしていることっていうのは多分私と違うと思うので、そこをこのインテグラルシンキングのフレームワークに当てはめて考えてみると、見えてなかったことが見えたりとか、どこかだけ見すぎていたなとかっていうのが分かってくると思います。でそういうのをまず認識したら、前回の音声でも話しましたけれども、思考のなんか第4をね、第4段階まで持ってこようみたいな Z 軸の話をしましたけども、そこに持っていけるんじゃないかなというふうに思うし、その思考のね第4段階まで持ってくるときには、自分と違う領域の人たちと仕事をするのがすごく大事だっていうふうに書かれてましたね。ちょっと何ページか忘れたんですけども、要はその最初ね、内面の一部のところだけ掘り下げて頑張っているけれども、そこの専門性が上がっていって少しずつ広げていきますよね。でも広げきれないじゃないですか。だけど他の人が全く別の分野で広げまくってたら、そこで、インテグラルシンキングの、幅が広がるということを書かれていますよね。だからこそ、プラチナとかレバ会とかのコミュニティで全然自分と違うジャンルの人とやっていくっていうのは、脳のその発想的にものすごく大事なんですよね。で、この話をしていて思い出したんですけれども、すいません、ちょっと大きく展開していきますが、ちょっとついてきてください。ある日ですね、児玉さんがすごいいいこと言っていて、さりげなく多分直感で言ったんだと思うんですけど、私それど刺さりでおーと思ったんですけども、まあ、児玉さんもね、いろんな人を指導してきて分かったことがあるんだけども自分と同じ領域の人の発表しか聞かない人って大体消えるんだよねって言ってたんですよ。例えば、同じ起業家仲間で、中川さんという人がいるんですけど、その人は、バスケットボールでかなり全国優勝とかをしたもう プロ中のプロなんで、そのバスケットを楽しむ人が集まるオンラインコミュニティを作ったりとか、バスケの新しい手法を DVD にしたりして売っている人なんですけども、彼って同じジャンルで頑張ってる人いないじゃないですか。バスケで彼ぐらい年収を上げてる人っていないんで、まあ、孤独な状態なんですよね。だけど勉強会に来ると全く関係ない英語とか、あとそれから物販とか、そういったもので、成果を出してる人にめちゃめちゃ質問しまくるんですよね。ですだけど成果が出ない、一発屋で、まあ、一発屋でいなくなる、もしくは一発も当てられない人って同じジャンルの人の話しか聞かないんですよ。物販の時はめっちゃ聞くけど、それ以外はなんかいい話してんなぐらいな気しか聞かない。でこういう人って多分このインテグラルシンキングでいう第1段階から第4段階に移らない人なんだと思うんですよね。だからすごい納得いきました。だからプラチナでも自分はねこういう人間なんだよって積極的にね言ってほしいなってすごく思いますし、それがねみんなの脳を活性化するってことは、このプラチナにいる人たちだったら理解できると思うんで、ぜひそこまで消化していただければなと思います。以上です。